今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の8章26節から39節です。ローマ人への手紙の8章26節から39節、はじめに31節を宣言いたします。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの味方をしてくださる父子御霊であられる三位一体の神主よ、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはあなたにこのような三者三様からの全面的なバックアップによって今こうして成り立たせられております。今我らとどもがあなたに心から向かって礼拝を捧げることができますように、今取り継ぐしもべの唇を清め、また一人一人を耳を清くし、それぞれを尊き器として用い、天から流れ滴るこの栄光の御言葉を豊かにいただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをただ聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このローマの8章のこの箇所、全てのことを変えて益としてくださるという言葉が有名ですし、また、神様が味方であるからどんなこの世の被造物もどんなものもこのキリストイエスにある神の愛から引き離すことはできない、非常に心を心強くされるところですけども、この箇所の中において、ね、あの父子御霊のその三者三様からのバックアップ、全面的なバックアップがここにおいて示されております。まず、ね、26節では御霊も同じようにして、ね、御霊聖霊様についてまず書かれております。そして32節においては御父のその愛が書かれてあります。32節では私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神様は私たち御子なるキリストを与えてくださった、たった一人の一人子をお与えになるほどの愛です。親が自分に一人たった一人の子供がいるとして、その子供をさえも、ね、与える、ね、そんなことは普通しないです。よほどの、ね、愛が、ない限り、ね、もうそこまでして私たちのことを愛しておられるのが道の愛です。そして34節では罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。アーメン。御子なるキリストがですね、死んでくださったんです。命がけの愛です。私たちの身代わりになって死んでくださった。それほどの愛でもって、イエス様は私たちをバックアップし、そして、ね、死んで蘇ってくださって、神の右の座につき、そこで私たちのために取りなしていてくださる。御子なるキリストがもう死ぬほどの愛でもって、そして蘇られて神の右の座で私たちのために取りなしていてくださる。父なる神様に取りなしておられます。この父子御霊がそれぞれ私たちのことを愛し、御子なるキリストが取りなし、聖霊様が取りなし、そして父なる神様が御子を下すほどの愛で持って私たちのことを愛しておられる、ね、もうこの、ね、三方向からの愛のせめぎ合い、それによって私たちは囲まれて、そういうわけでこの、ね、 では神が私たちの味方であるならば、一体誰が私たちに敵対できるでしょうかということで、この35節以降の、私たちをキリスト内から引き離すのは誰ですかって、魂に迫りくる、その観難も、あるいは肉体に迫りくる観難も、その全てが私たちから、この神の愛から引き離すものはない。でしかも、この38節以降、私たちにはどうしようもないような問題、もう死、命、見つかり、権威あるもの、これらの私たちには、いかんともすることができないような、そういったパワーからも私たちは守られて、その者たちから私たちをこの神の愛から引き離すものはないんだということを、この箇所においてパウロは述べているわけです。で、一個一個見ていきたいんですけども、まず26節からお読みしていきますと、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。アメン。御霊は私たちに直接関わって、そして私たちに御子なるキリストを示し、道なる神様を示してくださいます。だから私たちはこの御霊に反逆する罪、これは許されないんですね。聖霊様が私たちに御子なるキリストを示し、父なる神様を示してくださる。御霊はキリストのを栄光化する霊です。そして同時に父なる神様をがいかなるお方であるのか示してくださる。だからこの御霊の言葉に反逆するとするならば、御父を反逆し、御子なるキリストを反逆する。ですから、この聖霊様が言われることを、これを反逆する罪は、それは決して許されないってイエスさんおっしゃいました。でこの御霊は同時に私たちのために言いようもない深いうめきによって取りなしてくださっておられます。で神の霊、聖霊様、これは、いつ出てくるか、創世記の一章一節は、初めに神が天と地を創造した。で二節は、しかし、地は混沌となってしまって闇が、全地を覆っている。しかしその上に神の霊が、その上を、あたかも面取りがヒナをかばうかのように、翼でヒナを覆うかのように、その地球を覆っていた。有様が二節に書いてありますけれども、二節に神の霊が、覆っていた。聖霊様が、この混沌となってしまっていた、闇ってしまっている、その地球を翼の羽の下にかばうように覆っていてくださる。聖霊様は混沌となってしまったその状況、やめてしまった人の上に覆いかけて、そして、それを包んでくださる。そこから、この神の霊が、出てきております。でちなみにこの神の霊、ヘブライ語の、ルアハ、言うんですけども、ルアハエロヒン、神の霊、女性系で、書かれてあります。覆っていた女性系同士、神の霊、ルアハ、女性系です、あたかも母の愛が、子供を、じっとつかず見守っていて、子供のために言いようもない深いうめきでもって、もう子供のために取りなしているかのような、そういう、愛ですね。この、御霊は私たちのために言いようもない深いうめきを持って、取りなしていてくださる。そして、27節も、この御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださる、生徒のために取りなしてくださるんですね。そして28節、有名な御言葉です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン。 神がすべてのことを働かせて益としてくださる。まあ、たとえ悪を図られてもそれを善にしてすることができる。冒頭で宣言しましたのが、創世記の50章の、ヨセフがお兄さんたちに、言った言葉ですけども、創世記の50章の20節で、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ここがこのヨセフの結論です。創世記のこの50章の20節において、あなた方、要するにお兄さんたち、あなた方、私に悪を図りました。ヨセフを奴隷として売り飛ばそうとしました。しかし、その企んだ悪、神さんはそのお兄さんたちの悪を、それをも益に作り変えました。悪を企んだのはお兄さんたちです。弟を売る、奴隷にして売る、しかも妬みに駆られて、これは、悪でしかないことです。しかしそのお兄さんたちが図った悪、エジプトに奴隷として売るということ、これを神様がそれをヨセフを取って安全にヨセフを、手で包んで聖霊様で包んで、そして無事に、そこのところによって、エジプトへと連れて行き、そしてそこでヨセフを、育てたんです。エジプトによって、そのポテファラの妻はヨセフにただ悪を、企みました。その会員の欲望を満たしたいように近づいて、けれども、ヨセフは神様を理由にそれを断ると、嘘偽りを言って、でそれで牢屋に閉じ込める。これもまた悪のに次ぐ悪でしかないんですけど、しかし神様はそれをも益として作り変えてくださった。神はそれを、良いことのための計らいとした。ヘブライ語でカシャバラトーバと言います。この間のローマ人への手紙の、セミナーに言ってハシャトーブ、キム先生から、教えられましたね。良いこと、トーブ、良い、良しのための計らいとしてくださった。ですから人間のあらゆる悪、罪、それによるあらゆる悪い生成物、それをも神様はそれを取って、それを、良し、頭部に変えることができる。これが神様です。このローマ人の手紙においても、全てのことを変えて益とする。この益、これ、ギリシャ語ではアカドンと言います。アカドン。この、全てを変えて益とする。パンタシュネルゲイエイスアカトンって、この間のローマ書のセミナーで習いましたね。パンタ、これはすべて、シュネルゲイ、これは、真とエネルギー、これ、真が共に、一緒に、それで、エネルギー、これ、働く、キム先生が、エナジードリンクを、ごくごく飲んでみせましたね。で、それで、その中にエナジードリンクが宿って、そのエナジードリンクの成分が体に染み渡って、そして、働く力、エネルギーになって、働く力になっていく。それが、御霊が私たちの中に働いて、すべて、パンタ、シネルゲー、共に働き、そしてエイス、エイスは何々まで、という意味ですけども、アカトン、頭部まで、頭部に至るまで、神さんはすべてのことにおいて、共に働いて、私たちの内側から、外側から働いて、すべてのことを頭部に変えてくださる。これがすべてのことを働かせて益としてくださる。ヨセフに益にしたように、私たちに対しても、聖霊なる神様が、父、子、ともども働いて、私たちのあらゆる悪、私たちのを企んだあらゆる人間の悪から、守り、それをむしろ逆転させて益にしてくださるのが、これが私たちの行く道です。じゃあ一体、益って何なのか、私たちの願望が叶うことか、そうじゃないんです。神様の御心がなることが益です。私たちが、お金持ちになりたい、私たちが、なんかあの欲望、この欲望を満たしたい、それが益ではないんです。神様の益、それは、それがこの29節に書いてあります。29節、なぜなら、 神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アメン。神様のその益の最終目標、それは御子の形に私たちがなることです。御子なるキリスト、このお方の形になる同じ姿にあらかじめ定めておられたから、それは御子キリストが多くの、ね、兄弟たちの中で、ね、私たちの中で長子となられるためです。ですから私たちが、ね、最終目標、御子の形に作り変えられること、ここを目指して、ね、ステップステップして歩んでいく道がこの、まあ、30節ですね、4段階あります。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。召し、義と認め、さらには栄光をお与えになる。神はあらかじめ定めて、私たちをまず選び出して、そして呼び出して、召し、呼び出して、そして召し出した人々にさらに義と認め、それをさらに栄光化させる。このために私たちを、ね、召し出して、ね、呼び出して、この4ステップ4ステップに行くために神様はそのあらゆる場面において、ね、働いて、そして私たちをますます御子なるキリストの姿、形へと、ね、どんどんと作り変えていってくださっているんです。で、それでね、この32節、道の愛があります。私たち、まず31節からお読みしましょう。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち、すべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に、すべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私たち、御子なるキリストが与えられたんです。一人子が与えられたんです、神さんから。であるからには皆さんに必要なもの、必要なタイミングとか、必要なお金とか、必要な人とかをどうして父なる神さんがその御子に劣る被造物をくださらないことがありましょうか。それは当然、ですね、御子なるキリストを私たちはいただいたんですから、ね、当然父なる神様は、ね、そのもう御子なるキリストを、ね、もうこの方を持っているからには全てを持っているんです。いや、全て以上の、ね、この世のあらゆる被造物以上の素晴らしいものを、それが御子です。その御子を私たちに父なる神様は与えてくださいました。で、33節から、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。アメン。で、イエス様が私たちのために取り出していてくださる。ね、32節では神に選べた人々を訴える存在があり、34節では罪に定めようとする存在がある。悪魔サタンは訴えます。また、ね、世のあらゆる悪霊もそうです。悪魔サタンに、ね、突き動かされた人々も、また私たち神のためを訴えて、迫害して、ね、殺そうとすることがあります。けれども、そのような世の諸々の観難、悪魔サタンに属する者たちの、そうした者たちが、どんなパワーでもって、どんな勢い、勢力でもって、私たちを、せめぎ合ってきても、私たちの、神様から安全に、その愛でもって包まれていて、そして私たちのために、キリストイエスが、神の右の座について、私たちのために、取りなしていてくださるんです。父なる神様が、ね、御座についておられます。その右に御子なるキリストがおられる。ステパノが、ね、迫害されて殉教する直前にイエス様を見ました。 キリストが、ね、彼の右に立っておられて、ステパノが殉教しようとする場面において起立して、ね、それでステパノのことを取りなして見守って おられる。ステパノはそれを見たとき、もうこの世のどんなものにも勝る平安で包まれました。彼の表情は見つかりのように輝いていました。人々はもう彼のことを足玉に罵ってもみくちゃにして掴み合って、ね、石を投げ込んで、ね、そういう状況、もうとても、ね、そんな状況では平安なんて保てないのが世の、ね、人間のありさまです、ね、ステファノはその状況において、ね、神様の力抜きで痩せ我慢して見つかりのような表情を取り繕っていたわけで、そんなはずないですね。そんな状況でそんなことは人間にはできません。キリストが神の右の座におられて、そして私たちのために取りなしていてくださる、そのことを見てしまったからには、ステパノはもう世のどんな迫害、どんな人々、どんな悪意造言、ね、悪行造言、殺意、そうしたもの、ね、それが、ね、周りを押し迫っていてもなおあまりある平安でもって満たされて、そして逆にステパノ彼らのために取りなすんですね。どうか彼らに罪を負わせないでくださいって叫んでから、ステパノは眠りにつきました。世の何者も奪うことができない愛、それがこのキリストから与えられるんです。取りなしておられるからです。それを知れば知るほど私たちもステパノのような平安に近づいていくことができるんです。で、35節から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなた方のために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アメン。ステパノは圧倒的な勝利者になりました。もう人々のその、ね、憎しみ、恨み、つらみ、ね、殺意、それらにもみくちゃにされて、彼らの意図としてはステパノがもう本当に嘆き悲しんで絶望してしながら死んでいくことでしたけれども、しかし彼は勝てなかったんです。このステパノと共にいてくださるキリストイエスのその愛のゆえに、その取りなしのゆえに、ステパノはそれらの中において圧倒的勝利者となりました。悪はサタンがいかに人をですね、絶望に陥れようとしても、しかし、このキリストイエスにある神の愛、これに満たされているのであるならば、死も命も見つかりも、この平安から引き離すことは、ね、決してできないんです。キリスト、ね、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかって、ね、35節に書いてありますね。キリストの愛から引き離すものないんです。患難、苦しみ、迫害、ね、本当にこれによって心が、魂が、ね、苦しみに迫りくるんですけども、この魂に対する攻撃も、ね、それはこのキリストイエスにある愛から引き離すものではありません。裸、危険、剣、これ肉体に対しての迫りくるものですけども、しかし肉体に対しても魂に対しても仕掛けてくる攻撃、これらのもの、これらのものはキリストイエスにあって、それは跳ねのけることができるんです。で、まあ、36節、これですね、詩編44編からの引用なんですけども、このあなた、これあなたは要するに神様です。神様はあなたは私たちを、ね、一日中、ね、死に定めてほふられる羊とみなされておられます。そういう言葉が書いてあるんですけども、ね、そうです。私たちは、ね、もう自分の好き勝手ではないんですね。キリストイエスにあって生きること、ね、自分の十字架を追って生きる。ですから私たちは一日中ほふられる羊とみなされている状態ですけど、しかし、このもう自分自身の魂は十字架に貼り付けてほふられる羊とみなして、そしてこの十字架の死と同じくなり、そしてキリストイエスの復活と同じくなるのであるならば、このような 迫害も世の中におけるあらゆる困難も、ね、それに対してはもう十字架のこちら側、ね、イエス・キリストと共にいる十字架のこちら側にいることになって、そしてもうこのあらゆる世における迫害とか嵐のようなそうしたもの、そうしたものはもう十字架の向こう側にあるものとして、もう絶対にこの平安において守られるんです。十字架というバリアによって、ね、守られている状態です。そして、ね、この私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となる。アメン。圧倒的な勝利者になっています。そしてさらに38節以降では私たちにはもういかんとしがたいようなそういう問題にが書かれてあるんですけど、しかしそれら全ての中においてもこの神の愛から引き離すものはないって書いてあります。38節から、私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。死が迫り来ることがあろうとも、あるいは、ね、悪しき天使であるサタンが、ね、私たちに迫り来ようとも、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものはないんです、ね、死であろうとも、ね、私たちは、ね、このキリストイエスにあって守られて、この、ね、父子御霊からの三方向からのせめぎ合い、愛のせめぎ合い、取りなし合い、ね、それによって私たちは守られているんです。この平安の土台のを知れば知るほど、私たちは何事にも動かされることはないことになっていきます。世の中における諸々の権威あるものからの、ね、その困難とか、あるいは物理的な貧困、ね、窮状、ね、そういったものからも、あるいはどんな、ね、悪行雑言からも、どんな殺意や落とし入れや、どんな世の被造物も私たちはびくともしなくなっていくんです。この、ね、キリストイエスにあって、ね、この知識を私たちがの頭で知り、そしてその心の中でそれを悟り、理解し、体験していくならば、行くほどに、その絶対に壊れることない平安に守られていきます。これ本当に私たちがですね、このキリストと共なる歩みをしていくならばですね、このね、三次節のところ、ね、あらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々はさらに栄光を与える、ね。このステップを踏んでいくことによって、私たちは、ね、その絶対的な平安が与えられていきます。だから神様と共に歩んでいく必要があるわけです。で、神様と共なる歩みをストップしている状態であるならば、この平安は、もう、その平安のまま全然動かない状態です。で、目的地に向かって進んでいくんです、私たちは。で、このキリストの姿、形にという目的地に向かって、その歩みを、ね、もしやめてしまっているならば、全然、進まないですね。もし私たちが、ね、東京に向かって、ね、いるとするならば、東京に向かって、ね、歩んでいかなくてはなりません。その方をやめてしまうならば、ね、東京との距離は相変わらず空いたまま、ね、その足を止めてしまった地点でず、ガンとして動かないですね。それと同じように私たちも歩みをストップしてしまっているならば、もう全然動かない、ね。平安が増し加わらない。だから私たちは、このキリストに向かって方を進めていくべきなんです。していくならば、主はこの、平安をますます増し加えてくださいます。どうかこの生ける限りキリストにイエスに対する歩みをし続けて、そしてますますキリストに似たものへと作り変えられていく歩み、この地上においてもういかにキリストに近づくか、ね、本当に素晴らしくキリストに近づいていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたのその皆を褒めたたえます。あなたが私たちを死ぬほどの愛でもって 愛してくださり、そして今復活し、栄光の父なる神様の右の座につき、私たちのために取りなしておられるから感謝いたします。聖霊様が私たちのために言いようもない深いうめきを持って私たちを探り極め取りなしてくださることを感謝いたします。父なる神様が御子を下すほどの愛でもって私たちを愛してくださったことを感謝します。今我らともどもはこの三者三様の愛でもってその愛のせめぎ合いの中で包まれて おります。本当に私たちがそれをますます知り体験し、そして本当にステファノが殉教するときに世の何者もにも壊すことのできなかった平安、その愛で包まれていく私たちでありますように、どうか助けてください。世の中においては諸々の困難はありますが、しかし私たちはキリストにあって勇敢になることができます。どうかこの平安の中にあって今日も明日もこれからも進んでいく私たちでありますように、どうかその歩みを助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身が罪に陥って本当にこの救いとほど遠いものがありました。主よ、あなたは私たちをまだ再び命へと戻してくださるために、父なる神様は子を私たちに渡してくださり、まだ子は父なる神様の身元を私たちに悟らせ、父に帰ること、その愛憐れみ許しその恵みに帰ることを、あの十字架を通して私たちにあなたがその愛を理解させ、憐れみを理解させ、そして恵みを理解させ、許しを理解させてくださったことを感謝いたします。この御子イエスキリストが私たちに残してくださったこの十字架による父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みの技を豊かに私たちに保たされ、そしてイエスキリストにあって本当に余すとこなくそれを信じて歩むことができますように、まだ御霊なる聖霊様がずっと私たちにこの十字架の奥義を教えてくださり、イエス・キリストの奥義を教えてくださり、父なる神様の愛憐れみ許しその恵みに至りますように、今も私たちを助けてくださっていることを感謝いたします。父は父として私たちを助けてくださり、子なるイエス様は子なるイエス様として私たちを助けてくださり、助け主聖霊様はまだ私たちを助けるために今も本当に私たちを思い働いていることを心から感謝いたします。今日このロマ書の御言葉を通して、主よ、賛美隊の主がどのようにして私たちを本当に救い、そしてその救いを完成するために本当に働いておられるのかということと、この賛美隊の主が協力し合って私たちの救いの完成のために働いておられるということを教えてくださったことを感謝いたします。私たちが本当にイエス・キリストにあって信仰を持ってとどまっているさえすれば、主よ、あらゆる時に私たちに起きているあらゆることを変えて、神が生きておられ私たちを味方にしてくださる、味方してくださるということを、そのあらゆることを通して私たちが体験できるように、主が私たちを働いて益としてくださる主ご自身をいつも表してくださっていることを心から感謝いたします。今日あなたがこの御言葉を通して私たちに教えてくださったことは、賛美一体の神様は私たちを愛しておられ、そして私たち罪人を許すために協力し合い、また罪人を憐れむために協力し合い、愛するために協力し合い、そして栄光化するために協力し合い、助けるために協力し合う三位一体の神であるということを私たちに本当に事細かく教えてくださったことを心から感謝いたします。今日私たち一人一人がこの生きてくださるお方にあって、主よ、本当に私たちのこの 救いが完成されていることを事細かく教えてくださったことを心から感謝いたします。この方についていくために私たちに必要なのはただ一つです。信じてついていくということです。信じて諦めずについていくということです。主よ、私たちにあなたはこの信仰を与えてください。信仰の創始者であり完成者であられる主が私たちにこの信仰を与えてくださり、そしてイエス・キリストにあるこの信仰を日々励まされて邁進していくことができますように祝福してください。今日私たちに与えられたこの信仰によって本当に歩むそのすべての道が賛美一体の主なる神が助けてくださり成り立っているということ、それを事細かく教えてくださったことを感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。